ーライターの長田杏奈です。2021年が始まりました。明けましてどんな感じでしょうか。私は結構お正月飾りとかお正月のお花とかあとお雑煮とかそういうのが昔って雑誌に載ってるのとか人ん家に行った時のとか話で聞くとか専門の何かを読むとかしかなかったけど、今って SNS でいくらでもいろんな地方のお雑煮、各家庭の文化の中のお雑煮とかお正月飾りとか、あと お正月の花こういう花材でこういう風にいけるんだとか、なんか伝統的なトラディショナルなものから、なんかモダンなものアバンギャルドなものまでお正月のお花をいっぱい見れて、で多分その家にいる時間が増えたからかもしれないけど、なんかお飾り今年すごい凝ってる家が私が気にするようになったからかもしれないんですけど多い気がして、ちょっといろんなお飾りお正月の飾りとかを見ているとなんか時間がどんどん経ってしまうみたいな感じなんですけど、で美容業界的には2021年1月1日元旦の目玉はやっぱりポーラのリンクルショットメディカルセラムなんじゃないかなと思うんですけど、であれ前のメディカルセラムっていつ発売になったんだっけな、なんかそのずっとなんか薬機法、昔薬事今薬機法で、シワってのシワのケアアイテムスキンケアってなんかすごい言っていいことといけないことがいっぱい、言っちゃいけないことがいっぱいありすぎて、なんかすごいイメージってぼやかした表現しか使えなかったんですけれども、このポーラがね、いつからだったっけ、いつその日本で初めてシワ改善の医薬部外品として、認められたポーラオリジナルのニール1という成分を発見して、それを配合したリンクルショットというのがもう大ヒットしたんですよね。ネイビーちょっと緑の入ったネイビーっぽい容器にオレンジのサインがリンクルショットっていうサインが入った、ちょっとクリームっぽい美容液、なんかちょっとコテッとした感じの美容液だったんですけど、まあ、それが発売された当時はもう取材とか友達とかどこに行ってもあれって本当はどうなの、あれって本当にいいのっていう話をすごく言われて、こんなに化粧品のことスキンケアのことで同じ製品のこと聞かれた年はないわっていうぐらい、なんか美容業界の人じゃない人にもいろいろ聞かれた。ポーラのリンクルショットメディカルセラムの第2世代がね今日発売日だったんですね。でそもそもその前の発売の時も開発担当者が片方のほうれい線にだけリンクルショットを塗って、片方は塗らないで、でそれで発表会の時に結構右と左が確かに全然違うなみたいなのがすごい印象的だったんですけれども、で LINE が鳴っちゃった、どうやって消すんだろう、消せないな、LINE を終了します、はい、さようなら、ごめんなさい。でなんだ、リンクル、新しいリンクルショットをちょっと仕事で しばらく前から試してみたんですけど、私結構乾燥しやすい肌なので潤い感とか なんかツヤ感とかそういう使いやすさですごくバージョンアップしたなという印象があったのと、あと前のリンクルショットの第一世代の時から確かにシワを改善するって言えるものだけあって、あ確かに結果出んなって思ったんですけど、リンクルショット、新しいリンクルショットはめっちゃ結果出んの早いなっていう感じがします。でそういうなんかハリツヤを出す、成分っていうのと、あと一番変わったのが早くなったっていうところではですね、シワの改善に個人差があったっていうところに着目したんですね。でシワの改善っていうのと傷の治りが遅いとか早いとかっていう個人差って結構関連性があったっていうことがポーラの研究で分かって、でなんだろう、昔転んで傷ができてもすぐ治ったのに、となんか年齢重ねたら傷の治りが遅いみたいなこと言うことあると思うんですけど、それと一緒でシワの改善の速度が人によって違うんですね。で傷の治りが遅いっていうふうに感じない人は約 20% シワの改善率というのも高いことが分かったっていう知見が出てきまして、でそのシワで折れ曲がった部分っていうのはコンドロイチン硫酸という傷が治るときに神秘で増える、成分があるんですけど、いわゆる繊維が細胞を呼び寄せてコラーゲンの産生を増やす皮膚の形成に欠かせない成分がコンドロイチン硫酸。だから傷の治りが早い人はコンドロイチン硫酸いい感じで、シワの改善もいい感じで、じゃあそのコンドロイチン硫酸にはどんな働きがあるのかっていうと、好中級エラスターゼっていうこれはシワがね免疫を担う白血球の一種なんですけど、その神秘の成分をね分解しちゃうんですよね。でそれに対してそれをやめろみたいなのがニール1なんですけど、その同じくその好中級エラスターゼの働きをコンドロイチン硫酸が弱める作用があるっていうのが分かりまして、でちょっと例えて言うと、シワの部分にコンドロイチン硫酸を増やすと普通の病室から集中治療室 ICU になるみたいな空間が形成され、コラーゲンとかヒアルロン酸の酸性が高まるっていうのが分かって、なんでちょっと新しいリニューアルした第2世代のリンクルショットにはコンドロイチン硫酸を増やす植物エキス抽出のオリジナル複合成分を、配合しています。というわけでやっぱりなんかその早い、なんか早いぞっていう、私はね何でしょうね、前髪があったんですけど、なんかコロナのなんかドタバタで前髪全部伸びて、おでこ丸出しなんですけど、おでこ丸出しになるとちょっと結構なんていうかな、なんか目をすごい一生懸命使うとちょっとおでこにシワが寄るなっていうのが気になって、でそこの部分に伸ばしておくとやっぱりその密着感とかなんかね、おでこのなんだろう、なんかおでこのゴリゴリ感がすごいすぐまろやかになるなっていう風に感じたんですよね。で、新しいリンクルショットメディカルセラム医薬部外品で 20g 13,500円、これが今日10時発売だったんですけど、ですごく多分ベスコス殻むき満々の自信のあるアイテムなんで、SNS の広告とかでもたくさん見ると思うんですけど、確かね1月1日からポーラのお店がいろいろ全国にあるんですけど、ポーラのお店で3日分のサンプル 果あのもらえるキャンペーンをやってるんで、もしね、まあ、近くにポーラのお店があって、何でしょうね、道中心配なさそうな経路、コロナ怖くなさそうな経路だったら、行ってね、ちょっともらってみて、確かに早い気がするっていうのをぜひ味わってもらえたらなって思います。で、私は結構そのシワあってもいいじゃんっていうタイプというか世界観で生きているんですね。で、だからシワは素敵っていう、シワのない20代とかのあなたも、10代のあなたも良かったけど、30代40代でだんだんシワが出てきたっていう、それもいいよねっていう風なのが大前提で、だからテレビとかね、広告とか雑誌とかでもなるべくなんか変なシワを飛ばしすぎないで、なんか自然な感じで見せてほしいなって思うんですけど、でもなんかそのシワを、なんだろうな、例えばカメラマンさんだったらシワを撮るっていうか人を撮る時にそのシワをどう思っているかっていう価値観って結構出るんですよね。だからなんでしょうね、シワなんてダメだねって思ってる人が撮ると、なんかシワがただの険しい何かとか、なんかもしゃもしゃした何かに見えたりしちゃうんですけど、なんかシワをなんかよし、なんかめでてる眼差しがある人が撮ると、なんかシワってやっぱいいよねみたいな作品に仕上がるので、そうシワいいよねって味わえる美意識のある人がどんどんそのなんでしょうね、作る側のビジュアルを作る側に増えると、もっとあ、シワってあっていいんだ、素敵なんだみたいな価値観が広まって、みんながそのリラックスできるんじゃないかなって思うんですけど、まあそれが大前提として、でも実際シワで悩んでる人ってすごいいるわけなんですよね。で、なんか思いっきり笑えないとか、あ、またってなんかちょっと気にしちゃうとか、でもなんかなんだろう、そのシワを気にしちゃダメっていう風にも思わなくって、そのなんかシワが気になっちゃうっていう、なんていうかのも、まあ人間だよねっていう感じで、そういうなんかシワ気にするなんてバカバカしいとかじゃなくって、気にしちゃうんだねみたいな、そういう優しい目を自分にも人にも向けられるといいなって思うんですけど、で、なんだろうな、例えばすごい気に入って履いて大事にしていた靴とかね、靴じゃなくて家具でもいいですよ。で、靴クリーム塗ったり、ちょっとアンティークのいいで机になんか特殊なワックスかけたり、それはなんかメンテナンスをするわけですよね。で、なんだろう、新しいの買わずにね。で、なんだろうな、そのメンテナンスをするときに、例えば靴に クリームを塗りながら、なんか嫌だな、なんかボロいな、どうなっちゃうんだよ、嫌だよって塗るよりも時を経た良さっていいよね、味ってあるよねみたいな感じで、こうめでながらメンテナンスするっていうことが、メンテナンスしたい人はなんですけど、できればいいかなって思ってて、そういう文脈でいくと、シワを自力でデイリーケアでメンテナンスするという意味では、現時点でかなり最強なのがリンクルショットかなっていう風に思います。なんだろうな、結構ね、シワって一発逆転って難しいんですよね。私昔整形の美容整形の取材とかもしたことあるんですけど、やっぱりすごい本当に何だろう、ピンってリフトアップ手術をした時に、そのピンって貼ったのが何か馴染むまでに結構時間がかかったりとか、あとまあね、やりたい人はいいんですけど、結構何だろう注入系もなんか、なんかあんまりにもシワがなさすぎると、でもね、シワがなさすぎるとちょっと 怖いって思う。なんか表情がとか履歴が分かんなくてちょっと読めないっていう部分もあるんですけど、意外と話してみるとすごい真面目な人が多いんですよね。なんか自分に現れた老化のサインを全部あのもぐらたたきみたいに消して、そういうプロ意識を持ってる人が多いので、まあ、なんかその人がどういう、なんだろうな、そういう価値観でいるかっていうことなので、 あれはダメこれはダメっていう風なじゃなくて、いろんな人がいるのでいいと思うんですけど、そうシワをセルフでケアしたい、毎日自分の肌をメンテナンスしていい感じに、なんだろうな、していきたいっていう人にはすごいいいんじゃないかなって思います。あとは1月1日は結構新色、春新色もね出てきましたよね。何がねあったかなってちょっと見てみたんですけど、これはねナーズのクローデットのコレクションが出ましたね。で、なんかねパッケージにハートとか、蝶々とか星とかがね柄があるコレクションで、なんだっけな、なんかちょっとなんだろう、サンローランと被らない、そんなこと言っちゃダメ、なんかこういうなんか時代の空気があったんですよね。これはナーズのお母さんがクローデットさんっていうんですけど、クローデットさんに捧げるコレクション でその彼女がなんだろう、青春時代を生きた、いわゆるパリ左岸のリブゴーシュの、当時の雰囲気を思ってっていうので、そう少しなんかなんだろう、こういうちょっとノスタルジックな暴風とまでは言わないけど、なんか映画とかでもねこういう時代あったよねみたいなものをちょっとモダナイズした感じですね。で使いやすい色味が揃っているんじゃないかなと思います。でランコムも新しいラプソルルージュ IM を出した、マットなものを出したり、あとイヴ・サンローランボーテもリップと、あと限定のパレット、これ私結構好きなんですけど、パレットポップインフレッシュという 13,000円の限定で、ペールピンクのちょっとなんていうの、これキルティングっぽいパッケージを開けると春のカラーがいろいろ入ってるっていう、なんか素直にすごく素直に綺麗で、ちょっとなんだろう、春の光感、キラキラじゃないけどなんかなんだろうな、キラキラの粒子が細かい春の光感があるものですね。ちょっとリリースあったかな、なんかちょっと穏やかな感触も、ちょっと陰影カラーも、あと寒色も暖色も入ってる。なんか目元がね、マスクとかしてると目元がやっぱり目元で遊ぶ感じになるので、その目元がいろんな色が使えるっていうのは嬉しくて、ちょっとミルキーなんですよね。でなんかピンクでワントーンにしても可愛いし、ちょっとその全体ピンクとフレッシュな感じにして、ちょっとだけ目元クールな色味を入れていいし、そうすごい可愛いんですよ、パレットポップインフレッシュ、ね、なんかなんだろう、こういうのなんて言うんだろうな、なんかシマーな春の光のなんかちょっとエッジの効いたミルキーパステルっていう感じで、結構華やかになります。パッケージも可愛いしっていうのとか、あとはスリーも出るな、スリーも可愛かったな、スリーは安定のおしゃれですよね。なんかちょっとちょっとシック な感じで、特に私が好きだったのは、ディメンショナルビジョンアイパレットという神話のように美しい花々の景色を眼差しにっていうので、シアーツや柔らかなマットカラーが入っていて、なんかちょっとなんかマスタードっぽいイエローとか、ちょっとパーシモンっぽいオレンジとか、ペールなピンク、パールピンクと、ちょっとバイオレット、黄身のあるバイオレットとか、なんかすごいちょっとなんだろう、秋にこういう色出るっていうか、うまく言えないけどシックなカラーですね。あとはアンプリチュードも1月1日です。すごいスモーキーなメイクで、まあ見た目がね可愛いですよね。あのモザイクみたいになってて、そうそう、でもなんか私がつけるとちょっとくすむなって感じがしたかな。くすみくすみなんかくすみくすみすぎたみたいな感じがしましたかね。あとディオールは素直にあの可愛い色が多かったですね。やっぱなんか春は本当にピンクがすごい出てて、しかもなんかちょっとみずみずしい感じのピンクが多くって、本当にストレートにピンクとコーラルの可愛い色が揃うっていう感じで、で結構クロート受けしてたのが、あのスティックグロウっていうあのバームタイプのスティックチークですね。ちょっとなんか頬がポワってなんかみずみずしいピンクになって可愛い感じ。そう、あとなんだろう、物の美しさ、あのプロダクトの美しさに上がるっていう人には、あのトリオブリックパレットピュアグロウっていう花の模様がこう型押しになったパレット、すごい可愛かったです、見た目がね。そんな感じが1月1日発売かな、今日発売ね。あと2日明日になると確かねあるかな、シュウエムラが出るのかな、リップがこれだ。結構レッドがしっかりで、なんかあの他のブランドが全然出してないなんか孤高のメタリックリップを出すんですよね。あのレッドっぽいマットなメタリックっていうカラーを出して、まあなんかなんだろう、なんだ使いなんか同じ、そうなんかパステルっていうか優しいシアでみずみずしいみたいなところに、なんかアクセントとしてメタリックはありかなって思って、でなんだろう、リップラインまでしっかりメタリックにバッチリ塗るっていうのもまあありなんですけど、ちょっと中央メタリックなので外に行くとボケてるみたいな感じにすると、なんか春のメイクのアクセントとして可愛いですね。あ、明日じゃなかった、シュウエムラも1月1日発売だった。はい、そんなわけで春新色がねどんどん出てきました。あとは何かな、ちょっと話が変わるんですけど、私がその友達と作っている、性暴力被害の、ワンストップセンターの、性暴力被害者のためのワンストップセンターの短縮番号を書いたステッカーを配るみたいな活動をしてるんですけど、なんかそのなんだろう、 DV の窓口をやっている方にくださいって言われて、で、あ、だったらその DV の相談窓口も最近短縮番号が同じ去年の10月1日から運用されるようになったんですよね。 DV 相談ナビダイヤルっていう、ちなみに言うとシャープ8008で晴れればって覚えてねっていう番号なんですけど、だったらその DV の短縮番号、相談窓口の短縮番号のステッカーも作ろうかみたいな 話になって、でちょっとなんかそういう詳しい人にあの話をちょっと聞いてみたりとか、自分でもいろいろなんか見てみたりしたんですけど、でもその窓口の人が言ってたのは、なんか DV って聞くと殴るとか蹴るとかそういう身体的な暴力のことをみんな連想すると思うんですけど、なんかあのそういう身体的な物理的な暴力だけじゃなくって、まあ、いわゆるモラハラのひどい番、大声で怒鳴ったり人格を否定する暴言を吐いたり、あのそんな服はダメだとか、そんな行動はダメだみたいな、ダメ出ししてチェックして制限を加えたりとか、あともう無視するとか、あの携帯とかメールをチェックしてくるとか、まあ、そういうのは心理的攻撃といって、これもあの DV の範疇に入るっていう。で、あとはあの給付金が、あの世帯ごとに、あれ何月でしたっけ、去年給付された時にあらわになったっていう風に聞いたんですけど、経済的圧迫、生活費を渡さなかったり、いつもお金を払わせたり借りたりして全然返さないとか、無理やり物を買わせるみたいな、それいくつもおごらせるとか、それ経済的圧迫も、DV の一種だったりとか、あとは何だろうな、結婚してるから我慢しなよとか、付き合ってるんだから我慢しなよとかじゃなくて、やっぱり性的強要は DV に当たる。性的な行為を強要したり、見たくないポルノを見せたり、避妊に協力しない、中絶を強要するっていうのもあの DV に当たるんですよね。で、なんだろう、じゃあ私がいつも辛い、これはどうなんだろうみたいな時に、あの一応ね、あの相手といると怖いなとか、緊張するなとか、なんか変だなって感じたら、あのもしかしたらそれは DV に当たるケースかもしれないっていうので、あの窓口に相談してねって。なんかそういう殴る蹴るは受けてないから我慢しようっていうので、結構深刻な被害を受けて、なんか辛くなっちゃってる人が結構多いんだっていう話を聞いたんですよね。で、なんだろう、自分にも悪いところがあるんだとか、私さえ我慢すればいいんだとか、この程度で相談していいのかなみたいなので、誰にも相談できなかった人っていうのがもう4割以上なんですって。だから一人で抱え込まずに、まずは相談してみることが大事だよっていうのを聞いたんですね。で、なんかなんだろう、調査があって、国がやった調査があって、配偶者から繰り返し暴力を受けた女性の数って7人に1人いるんですって。で、そのうち命の危険を感じたあることがある人っていうのは、さらにその中の7人に1人、あとはデート DV っていう付き合ってる人から暴力などの被害を受けたっていう女性が5人に1人、結構びっくりレベルに多いじゃないですかね。で、今そのこういうコロナ禍の状況で、外出自粛とか経済的負担に伴うストレスで DV 被害が結構深刻化してるっていうので、そのっていうので、で、まあその自分がね、被害を受けてないよっていう人も覚えておいてほしいなって思ったのが、なんか実はその DV を受けているみたいな話を打ち明けられた時とか、それなんでしょうね、なんかそういう話題になった時に、なんだろう、こういうおすすめの態度っていうのが、打ち明けた人に敬意を払って、で、みんな自分、私が悪いんだとか、責めて、自分を責めがちなので、そういう気持ちを和らげて、で、あなたはじゃあどうしたいのっていうところで、なんだろうな、自己決定を尊重するっていう姿勢が大事なんですって。が、例えばこういう実はこうなんだって言ったら、話してくれてありがとうっていうワンクッションとか、あとは自分を責めてたら、あなたは悪くないよ、悪いのは相手だよって言ったりとか、あとそのこれからこうすべきみたいなことじゃなくって、じゃあこれからのことを一緒に考えようかっていうふうに、なんか相手の気持ちを無視しないとかいうことが大事って、なんかそれって結構 DV じゃなくてもそうだなっ って思ったんですけど、で逆にねダメな例が、なんだろう、その当事者の意思を尊重しないで価値観を押し付けるべきとかに違いないとか、あとは落ち度を責める、あとは意外かもしれないんですけど安易に気安く励ましとか気休めを言ったりするのも傷つけてしまうとか、あと私の方がもっと辛いとか、あなたより辛い人はいっぱいいるとか、そういう他人と比較するっていうのですよね。だからなんか例えばそんな男をさっさと離婚して家を出ないとダメよみたいな、そういうのは相手の意思を尊重してないパターンですよね。心配しての言葉だと思うんですけど、とかそんなどうしてそんなやつを選んだのとか、なんでもっと早く言わなかったのとか、なんでもっと早く逃げなかったのみたいな、そういう落ち度を責めるみたいなのもさ二次被害に当たります。であとはやっぱりその今の世の中、まあ、少しマシになりましたけど、こう陰陽がないっていうか、陽陽なんだろう、ポジティブ至上主義だったっていう面があるので、なんかなんだろう、そんなにねネガティブでいると、後ろ向きでいると、なんか引き寄せの法則で悪いことが起きるんだよとかそれそんなこと絶対言っちゃダメですね。あと嫌なことは忘れて元気出してって言っちゃうけど、でもなんかなんだろうな、忘れてもそんな簡単に忘れないし、忘れたぐらいじゃ解決できない、気分の問題じゃないっていうことですよね、現実問題として。とか、まあ、さっきも言ったけど、あなたより辛い人がいるよっていうのはダメっていうので、まあその DV じゃなくても人が辛い時ってそういうもんだよなって思ったので、その誰か身近にね悩んでる人がいるときは、ね、なんか相手の気持ちを尊重しながら声をかけてあげてほしいなと思います。結構そのなんかなんていうか、我慢しちゃって耐えちゃってっていうことも DV の場合は多いらしいので、なんか兆候があったらなんか気にして見てるのもすごい大事な、社会が気にして見てるのもすごい大事なことかなって思ったんですけど、そう、でもなんかそのね、なんかあん、なんかね、なんか怯えて暮らすみたいなのがすごいなんか辛いなって思いましたね。なんかね。なんか締め的なことが何もなくなっちゃったんですけど、なんだろう、なんでそんなになんかひどい目に遭った人がばかりがなんか自分で気をつけたり自分で算段つけなきゃいけないのかなって思って、でなんかね、もっとなんか痴漢は犯罪ですみたいな感じで、お前のやってるそれは DV なんだよっていうのをもっとね、なんかそうなんていうかね、なんか加害者がめっちゃ気をつけろよっていう感じがしてしまうんですけどもね。なかなか今みたいにいろんな人がストレスを受けて追い込まれている状況では、弱いところに辛いね、しわ寄せが行ってしまうんでしょうねっていう話で、ちょっとその、DV の短縮番号のステッカーはステッカーだけじゃないなんかを考えて今ちょっと友達と計画中です。はい、てなわけでね、2012年もいろいろ健やかに幸多き日々が続きますようにお祈り申し上げます。じゃあさようなら。ここでお知らせです。今回の配信で、3つも 発売日を間違えてしまいました、手元にあった資料がちょっと違っておりました。で、3つは何かと申しますと、まず1つ目、ナーズジャパン、フランソワ・ナーズのお母さんクローデットにフューチャーした限定コレクションの発売日は2月5日限定発売です。2つ目、イヴ・サンローラン・ボーテの、限定パレットパレットポップインフレッシュは2月19日限定発売です。そして3つ目、3ディメンショナルビジョンアイパレット11番は1月13日発売です。サイトで予約は受け付けております。メールマガジンを購読してくださっている方には、正しい発売日を書いたものを送るので申し訳ありませんでした。以降気をつけます。ではおやすみなさい。